宗我屋お菊。今からずーっと前の話。五名のおやすばあさんは一人暮らし。六十をとうに過ぎ、おじいさんはずーっと前に亡くしたし、子供もいないもんで、田んぼは人に貸して、一人でクズのつるを取って、それを紡いで町に売りに行くという暮らしをしていた。ある年の春の初めの頃のこと、お正月ごろから紡いだクズ王がだいぶたくさんたまったもんで、掛川の町へ届けに出かけた。その帰り道、宗我屋の池のところを通りかかったら、子狐が池に落ちて溺れていたので、助けてやった。冷たい水に落ちた狐は、寒さに震えているもんで、うちに連れて帰り、ぬくとめてやった。狐は、ご恩返しだと言って、それから一年半ぐらい、おばあさんの手伝いをしているうちに、すっかり体も大きくなった。水汲み、クズのつる取り、クズざらしの仕事をしていた。でも、おやすばあさんは、誰かに見つかっちゃ困ると気にしていた。そこで狐に相談してみた。すると狐は、コンコンコン、おかげさまでこんな痛くなりましたね。もう化けることもできますんで、コココン。そういうもんで、そいじゃあ男の人に化けてみよう。そう言うと、狐はコココンコンと呪文を唱えたかと思うと、そりゃあそりゃあ男前の若衆になった。おやすばあさは大喜び。浮一っていう名前をつけて、二人仲よく暮らしていた。浮一は母、近所の衆に気兼ねはなく、草取り、掃除、山の仕事と、たまらんよく働いた。近所へもお使いに出るようになった。あ、よかったねえよ、おやすばあさ。親戚からいい子もらってさ。そう近所の衆は噂をした。ある時のこと、村の庄屋の三右衛門様の娘、お菊様がお稽古の帰りに下駄の鼻緒が切れて困っていた時、ちょうどそこを通りかかった浮一が親切に鼻緒をすげてやった。すると、お菊様は浮一が忘れられなくなってしまい、毎日お部屋で塞ぎ込んでしまったので、両親は心配して聞き出した。そうすると、どうしても浮一の嫁になりたいという。母親は、身分が違うから、そう諭すと、それじゃあ死んでしまう、というもんで困り果てた。庄屋様は、男衆や女衆や近所の衆に、浮一の噂を聞いてみた。誰もが、いい若い衆だ。働きもんで、男前だと褒めるもんで、仕方なく、おやすばあさんところへ話をしに行くことにした。それじゃあすぐにと、庄屋様たちはおやすばあさんのうちへ行っただよ。おやすばあさんも浮一ももうびっくり、困っちゃった。だって浮一は狐だよ、とも言えんもんでさ。おやすばあさんはいいことを思いついた。浮一、今度は若い娘に化けてみておくれ。いいなづけの梅ということにせず、そう言った。浮一は待ちかねている庄屋様の前に、浮一さのいいなづけの梅でござんす。そう挨拶に出たもんで、お菊様はたまらんつらがった。そいで泣き崩れてしまった。さあその夜のこと、こっそりうちを抜け出したお菊様は、おやすばあさんのうちに火をつけ、浮一の名を 呼びながら宗我屋の池に身を投げてしまった。おやすばさも狐の浮吉も逃げ遅れてしまった。今じゃこの池も埋められて草っぱらになってるけいが、この話だけはずっと語り継がれていくと思うよ。おしまい。